はい、どうも、畑です。それではですね、今日も爽やかにですね、投稿いただいた質問フォームの質問に対して、回答していきたいと思います。はい、すいません。無駄な一言を挟んだせいで、リズムを崩しました。ということで、リズムは大事ですという話ですね。はい。ではいきます。正直に言うとしっかり稼ぎたいです。ただ人を騙すとかではなく、羽田先生のように価値ある情報を提供し、それに伴った対価を得たいです。人に感謝してもらえるやりがいのあるアフィリエーターになりたいです。人が悩むことをネットで調べ、お金と体のことが多かったので、その悩みの解決法のシナリオを考えてみました。羽田先生は人は不安に思うことや、悩むことにお金を払うとおっしゃっていたので、人の悩みから考えていく方が良いテーマができると考えたので、この方法を選びました。今回のテーマ設定についてずっと悩んでおりまして、先生のご意見をいただきたく質問させていただきました。現在考えているテーマが2つありまして、どちらにしようか迷っております。1つ目は、健康は時間とお金を手にするというタイトルです。私は医療系の仕事をしております。病気になった患者様を見ていると、病気は本当に時間とお金を奪ってしまうものだと感じております。なかなか知る機会がない現実なので、価値ある情報だと思い発信していきたいと考えております。ターゲットは、老若男女問わず、20から50歳ぐらいです。お金というキーワードを入れることで、健康に関心のない若者にも響くのではないかと考えました。シナリオとしては、病気になり膨大な時間とお金が奪われる、最悪の将来をリアルにイメージしてもらいます。そして、そうならないために健康に関しての知識を発信し、健康関連のアフィリエイトをしていこうと思っています。しかし、健康関連のアフィリエイトでは大きなキャッシュポイントにつながることはなかなか難しいのではと考えています。また、羽生先生のオプトの件にもつなげることができないと思いました。はい、で、2つ目は、最悪の人生の作り方というテーマです。最近、アフィリエイト系の記事が非常に多いので、違う切り口で考えてみました。ターゲットは老若男女問わず、20から50ぐらいで考え50歳ぐらいで考えています。シナリオとしては、どうすれば最悪の人生を送れるのかをリアルにイメージしてもらえるように発信していこうと思います。毎回の記事の最後には、どのようにすれば最高の人生を送るかを載せます。これで本当に勉強しないとやばいと感じ、不安を与え、その不安を取り除くようにアフィリエイトの知識を発信し、キャッシュポイントにつなげたいと考えています。この2つのテーマであれば、2つ目のテーマであれば、羽田先生のオプトの件にもつながるのではないかと思います。この2つのテーマ設定、どちらの方がいいでしょうか。また、どちらも良くなければ、それも率直に教えてください。長くなりましたが、よろしくお願いしますということですね。はい、ありがとうございます。そうですね。まあ、ちょっと、もう最初にね、要は何でかす、あのー、な1個目のやつですよね。健康関連のやつっていうことで、健康関連のアフィリエイト、まあ、要は、情報発信っていうのは、情報発信を始めて商品を探すのではないということについてね、しっかり理解いただきたいなと思いますね。これはまあ何度も言ってますよね。逆算で考えて、やるからこそ、ね、行動が一貫性を保てて、一直線でゴールまで行けるということですよね。で、ほとんどの人は、まずは情報発信とかから始めてみようみたいなね、感じで情報発信を始めるわけですよ。で、結局、要はね、最終的な目標ってお金稼ぐことですから、やっているうちに、なんか情報発信することが目的になってしまって、お金を稼ぐってことがね、どっか飛んでっちゃうんですよ。要は稼ぎ、まあでも稼ぎたいのは山々なんだけども、まずは情報発信っていうところが目的になってしまい、ひたすら情報発信に埋もれていって、結局ね、なかなかお金が稼げないっていう人たくさんいるんですよね。要は、Facebook とかでもひたすらいいねとかね、コメントをたくさん集めてる人を見たらわかると思うんですけども、彼らは稼げてないんですよ。いいねとコメントはついたとしても、お金はね、稼げてないということですね。僕の、だって、知り合いに、1投稿を投げれば1000いいねとかがつくとかいうね、方がいたんですよ。 で、その人、じゃあって言ったら、何で稼いでるのかと思ったら、そのね、要は、それで稼げてないってことですね。別に、一銭いいねはつくけど、一銭いいねからマネタイズはできてないということです。まあ、その後ね、転じて、一銭いいねの付け方っていうね、マネタイズ それを商品化して、マネタイズはしてましたけども、まあ、はっきり言ってね、意味ないじゃないですか。要は、稼げないこと、これこそ、要は、箱のない中身の商品を売ってるのと一緒ですよね。一銭いいね付けたって、だから、みたいな感じなんだけども、一銭いいねってすごいでしょって言って、その方法を教えるよって言ってお金を稼いでるということですね。まあそういった感じになっちゃうので、わかりますか？何を売るかっていうのが明確になってるかがすごく重要なんですよ。ここをしっかりね、まず理解しましょう。ここから逆算していく。そのために、必要な、ステップメールもあるし、そのステップメールのためにランディングページが存在し、そのランディングページのために自分の日々のね、ブログなり、Facebook なり、YouTube とかいうものが存在する。要はその集客媒体っていうものが存在するということをもう一回理解いただければ、まずこの時点で、まあ僕自身もね、その健康系の、アフィリエイトのネタっていうのは、まあ、わかんないですけども、ただ、インフォトップだけじゃなくて、A8 ネットとかですね、A8 ネットっていう物販系アフィリエイトのサイトがあるんですよ。インフォトップみたいなもんですね。A8 ネットって言って検索していただければ、ヒットすると思うんですけども、まあ、そこに投稿すると、登録してみていただければ、まあ、いろんなね、健康系のネタありますよ。まあ、本当言ったように、まあ、以前も前言ったように、ダイエット関連のね、商品の物販アフィリエイトだったりとか、エステの集客、エステに1人集客したら3000円もらえますとかね、そんなやつだったりとか、酵素ドリンクのね、アフィリエイトとかね、そういうのもあるわけですよ。で、楽天アフィリなんかよりも利益率は圧倒的に高いんですよね、 A8 ネットは。だから、そこからいい案件が見つけられるんだったら、そういうのをやってもいいと思いますね。で、もう、で、そこに、で、あとは、要はその健康系で、まあね、その、なんて言うんだろう、自分がアウトプットしまくれるっていうところで、そこに対してね、人が集められる状態を作れれば、そういったものを紹介すれば当たり前ですけども、信頼できる情報をね、出してくれてる人が、例えばこのね、酵素ドリンクいいよって言ったら、当然ですけどもね、まあ、いいって思われるわけですよ。ただ、それを飲みもしないとかね、知りもしないし、そのドリンクの実態すら知らないのに、まあ、紹介したらね、自分としては多分ね、今、最初に言ったように、自分で言ってるように、なんか人を騙すような気になってる、来ると思うので、まあ、そこに関してはね、ちょっと、実際に案件を自分が紹介したいって、この案件を一生懸命ね、要は売りたい、自分が営業マンになってこの商品を売りたいっていうね、商品があるかどうかがとても大事ということです。だから、一つ目のね、ことに関しては、まずそういったものが見つけられるかが、ポイントじゃないかなと思ってます。見つけられれば、あとはそれに対して一直線で集客して、教育して、販売するという流れをつけられます。ここがポイントかなと思いますね。で、二つ目ですけども、まあね、テーマの切り口、最悪の人生の作り方という形で、要は最悪の人生を送れるかをリアルにイメージしてもらうように発信しようと思います。で、毎回記事の最後にはどのように最高の人生を送れるかを載せますということですね。要はなんか逆説的な形で、集客するっていうことですかね。で、最悪の人生の送り方って何？みたいなね、こうフックをかけてやるっていうことだと思うんですよね。まあ、企画的には面白いんじゃないですか。あとはやってみるなり、やってみて、その企画をどうやって面白くね、発信していくかでしかないので、そこはね、ちょっとやってみないところは正直わかんないと思いますね。まあ、企画としては、なんですか、角度としては面白い角度だと思いますけども、まあ、これをね、ずっとやり続けられるかっていうところで考えてもらいたいと思いますね。まあ、毎回この最悪なシナリオを話してから、そうならないようにこういうことをしましょうっていう流れだと思うんで、それ一個の自分のテンプレート化になるじゃないですか。 企画にも、要はその企画がね、自分のテンプレート化になるんで、まあ面白いとは思いますよね。で、あとはそれに対してどれくらいの情熱があるかというところで、あとはその最高の人生を歩むために、アフィリエイトっていうビジネスがありますっていう形で、ね、そっちの集客につなげていくっていう流れを取れば、まあそれはいいと思いますよ。だから、まあ、この2つのテーマどっちがいいでしょうかっていう面で言えば、案件次第で、1つ目のテーマもやられても別にいいと思いますけども、2つ目のテーマに関しては、まあ1つ目とも一緒ですけども、まあ、企画を立てて、実際にやって反応を見る、ね、ある程度反応を見て、その中でもね、ダメだなって思ったら、まあ、やめる。でもやめるにしてもね、ある程度改善して、からじゃないと、ね、反応って分かんないので、ここがビジネスの難しいところなんですよね。基本的にほら、いや、この質問のね、あれでも一緒ですけども、とりあえずやる前にちょっと答えを知りたいわけじゃないですか。で、まあ全然それは、それでね、そういう気持ちは、OK ですし、問題ないんですけども、ただ、本質的なものとして、やらないと結果って一切分からないっていうところを、考えれば、まあ、ちょっとね、やってみてもらうしかないですし、なおかつそのやり方とか、文章の書き方、企画の立て方、ね、人の集め方によっても当然ですけども、結果が変わってきてしまうということですよね。だから、それを、自分でデータ取って、改善していきながらやっていかないと、まあ、この企画自体が、テーマ設定自体がね、本当にいいのかどうかっていう答えすら見れないというところですね。まあ、ここがビジネスの難しいところで、ほとんどの人がこのね、工程をやらずに、踏まえずに、ね、やれずに挫折していくからね、まあ、みんな稼げないで、よくわかんないまま終わっていくっていう形だと思うんで、まあ、どっちかに決めたら、ある程度形になるまでは、その企画をですね、いろんな角度から切り口やってみて、人を集めてみて、まあ、判断してもらうっていうことをある程度繰り返してやってください。で、そこでね、その企画ダメだった、ポシャになったとしても、そのプロセスっていうのが自分の経験値になるから、他のね、もう一個違う企画を立てたって考えた時に、もう一回同じプロセス踏めるじゃないですか。もうその2回目なんてね、普通に効率も良くなってますし、言ってみたら勘どころとかもね、ある程度分かってきてるわけなので、どんどん効率化が進むということですね。まあ僕も本当繰り返してやってきてるのはこういったことです。どういう企画がいいかっていうのを考えて、切り口を考えて、そこに対して、ね、人の反応を見て、その反応に対して自分で、改善をして、改良を重ねていくということです。この繰り返ししかないので、まあね、相当ね、要は明らかにその企画つまんないでしょみたいなね、企画ではないので、ありだと思いますよ。要は誰もこういう文章の、ブログの作り方してないじゃないですか。最初に最悪な人生を言って、じゃあつって最高の人生はこういう形で、歩みましょうみたいなね。まあその記事が面白いかどうかでしかないわけですから、そこに対して人がね、要は興味だったり価値を感じてくれるか、ね、知識をここで得られたっていうのを感じてくれるかどうかっていうところで、あとはその記事の書き方とかね、企画の見せ方をしっかり考えて、やっていっていただきたいなと思います。はい、ということで次の質問いってみます。はい、やりたいテーマは、中高年のネットスキルを底上げする学習塾の運営です。ターゲットは中高年層でネットビジネスに取り組みたいもののコンピュータースキルが低いため諦めている方々で、年齢的には40代後半から50代の昭和中期世代が中心。目的としてはアフィリエイターを目指す前にクリアしておかなければならない PC スキルやブログアフィリエイトなど、基礎知識を習得することを目的とした有料学習会の運営。おのずとキャラ設定は昭和の中高年層を相手にした節度のある対応のできるビジネスマン的スタイル。この点は実際に自分が同世代なので、あえてキャラ作りをする必要はないと思います。これまではやみくもにネットビジネスの常識的な脳書きをただブログに書いて自己満足していた気がします。これは反省です。学長から配信される音声講義等を反復視聴して、自分がビジネスの主体的な運営者であるということを全く何も考えずにいたことに気づき、猛反省しました。 ここで、テーマ、ターゲット、キャラ設定を、熟考してみました。今更遅すぎるだろうと怒られそうですが、ここが一番大事なことだと思い、しっかりと考えてみました。結果、自分がやりたいことがようやく前日の文章化できるようになったばかりなので、具体的なアクションにまでには至っていません。まずは、アメブロはビジネス対象外の自己ブログ、2つ目にキャンペーン紹介用の、ブログを軸として、ツイッターと連携しつつ動線を張っています。テーマすら曖昧なブログですので、この程度です。PV などが上がらないのは当然です。ただ、アメブロツールの肝が、どの ID から登録者を中途するかが重要なことから、キャンペーンで教えていただいた施策をもとに自分で、試し始めました。ここは、他人とは一線を画す自分だけの戦略と行動だと思っています。自己マインドとしては、これまで製品開発を行う技術者だったので、飽きんどの心得が全くありません。先日の社長という、メールタイトルに会った時は本当にドキッとしました。社員と社長でこれほどまでに物の見方を変えなければいけないのかと実感しました。また、音声講義にもありましたように、作品と製品との違いはある意味、自分にはカルチャーショックでした。だから日本の製品はこうなってしまったのかもしれません。自業自得ですね。このように、まだまだメンタルが大きく変えていくために、様々な情報もインストールしていかなければならないと思っています。時間はかかりますが、大切なことだと思っています。ツールなどよりもメンタルトレーニングの方が重要だぐらいに思っています。成果が出ることが遅くなったとしても、このメンタルの考え方を常にどう意識していたかが体得できない限り、小手先でブログを書いたりツールで一過性の結果が出たとしても、長続きはしないと思います。まずは承認の心得と作品作りへの意識づけをしっかり思考に焼き付けていきたいと思います。作業に専じて、マインドの確立を当然ながら並行して作業を、この考えでよろしいでしょうか。よろしいと思います。中高年の、お花畑スキップおじさん、おばさんいたらかわいそうだと思いますが、しっかりと真意を訴えていけば、ネットビジネスの難しさとその先にある、素晴らしさが、十分理解してもらえるのではないかと考えています。ブログって何って今更聞けない方々が思った以上に多いと実感していますが、そんな方々を顧客にするとしたら、集客としてツイッターやフェイスブック、ブログ等を使っていくことにちょっとした矛盾を感じています。中高年のブログって何って今更聞けない人たちをブログで集めようということ、検索エンジン経由での集客というのもは一つの手かもしれません。ブログにおいて、年齢層分類が意外とわからないため、ネットビジネスをしたいプラス、中高年層というターゲットにまで、読者申請ターゲットを絞れていない。ブログができない、ツイッターやフェイスブックができない。だから検索エンジン経由で誘導しておいて、そこから分かるような学習塾をブログやホームページ、メルマガ等で立ち上げておいて、やがてステップメールで塾へ、そしてアフィリエーター塾への動線を張っていく。ネットビジネスってアメブロの読者だけをターゲットにして、ビジネスをしているのではないということがたった今、ひらめきました。肝心の質問ですが、こういったテーマ、ターゲット、ビジネス目的に勝算はありますでしょうか。質問フォームを埋めていくうちに流れでそうなってしまったのですが、こういった場合の集客としては、検索エンジン集客が適当でしょうか。総括としてご指導、ご意見いただければ幸いですということですね。はい、わかりました。そうですね。もう少しまとめていただくとありがたいと思います。多分、人に伝えるときって、あれですからね、余分な情報は基本排除した方がいいですからね。その自分が試行錯誤している部分の思考の部分は、バサッとね、切っていただいて、ストレートに言っていただければわかりますから、単純に中高年向けのネット塾というテーマでターゲッティングして、ビジネス目的に勝算ありますでしょうかってね、この一言でもいいですから。 わかりますか？結構多いんですけど、皆さん自分それぞれの、右往左往している状態を全て事細かに描写していただくっていうのはね、あれですけど、まあ、ちょっと読むのが長くなっちゃうんで、なるべくスパッとお願いしますね。ということで、まずこのテーマ、ターゲット、ビジネス目的っていうのに勝算がありますでしょうかってことですけども、僕全然あると思いますよ。はっきり言うと。だって、僕の本当知り合いの方で、中高年向けに、マジで限定したね、キャンペーンを立ち上げて、普通に億単位の売り上げを上げてるっていう人はいるわけですよ。ってことは、中高年向けっていうビジネスは確実にね、成立します。で、あとは、どういう切り口で、それをね、見せていくかっていうことですね。で、本当にね、そうなんですけども、僕にもたくさん、来ます。私はもう年老いているんです。年老いていて、パソコン全くの初心者なんですが、原さんの商品を買って、これを機に一念発起して頑張ってなんとか稼ぎたいと思いますっていうね、メッセージ。マジで毎日1通ぐらいは来るんですよ。で、要はそのパソコン初心者で全くもって分かりませんみたいなね、ZIP ファイルの回答すら分かりませんみたいなね、感じなんですよ。そのレベルの人が、僕がね、ステップメールでしか販売してない商品なんだけど、どうしてこの商品でたどり着いたんだろうっていうね、マジで不思議なんですよ。本当に。だから、ここはね、もうどこにそういう人たちがいるか、そしてどうやって来ているのかが、わかんないです。本当に。いろんなところから来てるんですね。要はつっても僕がやってる媒体なんで、Facebook、ブログ、YouTube、Twitter ですね。まあ、Twitter はまあ微妙だとしても、アメブロ、Facebook、YouTube。この3つはね、そういった方たちは見てます。で、そこからリストになっていただいて、メールを見てくれて、で、結果として商品買ってくれるっていう流れになるんですよね。だから、YouTube とかいいんじゃないですか。パソコン教室のね、それこそパソコン教室の触りだけね、こうコンテンツとして提供していって、で、なんて言うんでしょうね。そこから集客して、リストとして取った後に、ね、ワークショップしますっていう形で、それ例えば無料のワークショップとして、リアルでね、会う。要はセミナーバックエンド販売するっていう口実を、するための口実として、ワークショップっていうものをね、提供して、実際に集客して、ね、来てもらうということです。で、その中で、当然だけども、1日というかね、数時間かけて、例えばブログの設置の仕方、真横で教えてあげてたら、すごく喜ぶし、信頼できますよね。で、その後に、じゃあ、これフルで、この全部すべて、サーバー、アメブロ、Facebook、YouTube、ワードプレス、サーバー設置、LP 作成、こういったものを全部ね、やりましょうっていうような、価値提供をすれば、全然ね、10万、20万、余裕でいけると思いますよ。商品としてはね、いいと思いますよ。で、実際そういう商品売れますからね。僕が一番ね、セミナーって喜ばれるのは何かっていうと、ワークショップ形式です。やっぱそれなんですよ。本当にことが進むから。セミナーって単純に、情報提供型のセミナーっていうのは、単純にね、相手の知識を、知識っていうものをね、知識を提供することによって、喜んでいただいて帰っていただくんですけども、本当に充実感を持って帰っていただけるのはワークショップした時です。この前もね、僕はワークショップをですね、内緒のワークショップだったんですけど、内緒でワークショップをやって、当然ですけど僕は高額をいただくのでね、高額をいただいたワークショップをやってるんですけども、丸1日です。僕は10時間ぐらいですね、朝10時から夜の9時までですね、11時間。お昼休みとかも一切取らずに、ひたすら、30名ぐらいの人に、全部教えるということですよね。そうすると、もう帰りの時に本当に来てよかったっつってね、値段的には、20万円以上です。20万円以上ですけども、払った価値あったって言ってもらえるんですよ。で、そのくらい、ことが進むっていうことは、とてもメリットになるわけです。ということは、そのね、需要を、僕は今回こうやって教えてあげたので、そこに対して一直線で集客して、そこに対して、要はリアルで会って来てもらう。1回目は無料でもいいから、 ね、その無料のワークショップで、それ当然丸1日無料とかはやらないでいいんで、2時間ぐらい無料、ね、で1つだけブログを作って、投稿して、喜びましょうみたいな感じの、ね、そのワークショップでいいので、そこであの接点を持って、で最後に、なんかねオファーをかけていく、ね、例えば最初だったらね10万円ぐらいでいいですよね、まあ、5万円でもいいですし、5万でもいいから、オファーをかけて、そういったね、フルで全部やりますよ、サーバーとかも全部やりますよ、丸一日真横について教えます、もしあなたができなければ、ね、あのパソコンをぶんどってあなたの代わりに設置してあげますぐらいの形で言ってあげればものすごく安心してやってくれます。で、あの市場で言ったらこのね、要はこういった右も左も分かりませんみたいな方たちって多分ねすごくいっぱいいると思いますね。で当然ですけども、あの学びたい欲求もね当然強いですし、ね、プラスで言うとそれ相応の年齢なので、まあお客さんとしてねお金を払っていただきやすいお客さんではあると思いますよね。ただあの大変なのは理解度はものすごく確かに悪いです。それはしょうがないと思うんですけども、そこをねしっかり、だからそこをフォローしてあげるってことです。僕なんかではやっぱりそこまでフォローできないんですよ。たった本当に 2,30 名の方たちに対して真横についてフォローしていくっていうのができなくて、あの基本的に僕らがあの例えばそのトップでネットビジネスを教えているような人たちっていうのは、そこは最低限ある前提っていうね、形で、考えていると思うんですよね。だから真横について教えるってことはできないから、それをやれるってことはめちゃくちゃ強みです。で言ったら、例えば5万円にしてワンデーでワークショップやりますって言って10分でも売れれば50万ですよ。1日で50万、わかります？日給50万ってことです。これを例えば、月ね、3回やるだけでどうですかと、ね、月収150万って可能ですよってことですよね。わかりますか？これですよ。たった30人、月間30人集客するだけで150万で、もうちょっと手回んないなってなってきたら、単価上げてじゃあ10万円にしましょうってことですね。そしたら、同じくたった15人でいいから、月間にね15人ですよ、まあ、10人でもいいですよ。10万で10人、たった10人集めるだけで月収100万ですからね。わかります？これは別にブログでも YouTube でも Facebook 使っても圧倒的にねいけそうな数字じゃないですか。ってことで、そこに一直線で、動線を、ね、引っ張ってやっていくっていうことのことを考えてください。ね、僕があの要は提供する、例えばアフィリエイトの素材だりなんだりっていうのは、そもそもで言うと、ね、やれない、何もやれませんっていう方に対して、提供しているようなものなので、もしこうやってねビジネスっていうものを自分で考えられるような人間 で、ね、そこまでの思考がある人間でしたら、全然自分でやってて、そこに一直線でね動線引いてって、そのための準備をねひたすらしてった方が全然いいです、ね、ブログの作り方もそしたら変わってきますよね。無料オプトインがどうのこうのとか言う前に、そういう中高年向けでマンツーマンの教えますみたいなブランディングをね、こと細かく教えますよみたいなね、ことをね教えて、あのような情報の発信の仕方になるわけじゃないですか。だからこれがターゲッティングを明確にすることの最大の重要なことですよね。テーマを明確にするとかね、ビジネス目的を明確にしましょうっていうのがそこの部分です。メッセージがブレない、ブレないから最短でそこにリーチできるということですね。そうすると、あとは、そこに対してどういった企画を持ってくるかっていうところを、ね、企画を作ってて、それに必要な素材が何だっていうのを勉強できるようになって、勉強するよ、するっていう目的が出てくるわけですよ。ということで、じゃあつってまずそのワークショップを売るため、ワークショップの企画が必要だと、ワークショップを売るためのセールスページが必要だ、そのための、ね、そこに誘導するためのステップメールが必要だ、そこに誘導するためのランディングページが必要だ、ね、ランディングページも当然、ね、ワークショップに向けてですから、そこで中高年のパソコンが全くできない人っていう形でメッセージがバチッと決まるじゃないですかということです。ここが最終的に商品を、まずね何の商品を売るかっていうことの、ことが明確になっていない方たちが、ここらのメッセージが一切ぼやけて感覚的に適当にやってしまうっていうところが問題ですということですね。だから今言ったように、まずはいいと思います。だからまあそうですね、ワークショップいいと思いますよ。やってみてください。 で、最初は本当お金取らないぐらいのつもりで、会議室のね、レンタル代だけでいいですから、例えばね、30人規模だったら、東京のね、新宿で借りても1時間ね、5000円とかから借りれますんで、まあ3時間借りてね、1万5000円じゃないですか。そしたらじゃあ会費1000円だけいただきます、会場費としさせてくださいって言ったらね、喜んで払えますから、そんなの。ね、そしたらそこをきっかけにして、ちょっと膨らましていくっていうだけで、ね、ビジネスが成立していくかなと思いますので、ぜひね、やっていってほしいかなと思います。これでまあある程度明確になったかと思いますので、これからの学習のですね、吸収度合いも絶対に変わってくると思います。しっかり一度、自分で、まあボールペンかなんか使って、こういったものの設計図をね、しっかり書いてみて、自分なりにね、頭の中でイメージとして描いてください。そうすることによって、そこに対して必要な情報っていうのが、自分のね、脳みそが勝手に、情報をね、拾ってこようとします。それはなぜかというと、そういったものを目的として頭の中に描けているから、必要なものに対して脳が反応するっていうことをね、ができるわけじゃないですか。まあ、これって脳みそってそういうものですよね。何気なく街歩いてたら、全然一切ね、気づかなかったのに、例えばですけども、なんでしょうね、まあね、なんだろう 例えば美容室で、美容室を探そうと思ったら、街に、あ、こんなに美容室あるんだっていうことに気づくみたいなね、あ、こんなところに美容室あったのに全然気づかなかったわみたいなね、ことになりますよね。で、それと一緒、美容室っていうこと、美容室を探すってことに、ことが頭の中に入った瞬間に、街の美容室が全部見えるようになるってことです。ここがとても重要な、あれなんですよ。ほとんどの人は何を探そうかっていうのが漠然としちゃってるから、脳みそに引っかかんないんですよね。ここがとても大事です。だから目的を決めるっていうのが、大事です。で、目的がね、まずそのゴールが決まらないんでしたら、僕が素材をね、用意しますというような形で、言うようにね、やってるということですね。まあ、そういったイメージで、ぜひやっていってほしいかなと思います。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。